お祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、私たちに主イエスキリストを通して語ってくださったことを心から感謝いたします。今からあなたの聖霊によって私たちに与えられたヘブル人への手紙を学ぼうとしますけれども、どうか主よ、イエスキリストの姿をそのヘブル人への手紙を通して私たちに見せてくださいますようにお願いいたします。主よ、お語りください。私たちに聞く耳を与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アケルさんが後からいらっしゃったんですから、ここにあのプリントがあります。そうですね、ヘブル人への手紙って皆さんは読んだことがあるでしょうか。読んだらちょっと難しいという感じがするだろうと思います。なぜかというと、ヘブル人への手紙を深く理解するためには、この旧約聖書の知識は必要だと思います。だけどある意味ではヘブル人への手紙を通して私たちは旧約聖書への一つの入門もできるかも分かりませんね。ある人はヘブル人への手紙をこう表現しました。これは5番目の福音書なんだと。なぜかというと、イエス様が地上で働いたことは4つの福音書でちゃんと書かれている。またイエス様が十字架につけられて墓に置かれて3日目よみがえって昇天なさって今父なる神様の右に座っておられるんだと。だからイエス様は今何をなさっているかっていうのはヘブル人への手紙、そしてイエス様はこれから何をなさろうかとすると、やはり黙示録を読まんとダメなんだと思いますけれども、そういう意味ではヘブル人への手紙は私たちにイエス様を示そうとするわけですね。この構造とかそういうことから考えても、誰が語ってる、または何を語ってるっていう、そういう部分にちゃんと分かれているわけですね。この皆さんの手元のプリントを少し11ページから開いていただいたら、そこにはいわゆる学びの質問が始まるわけですけれども、11ページですね。そこには神様は御子において語られますと、まず見出しがありますけど、その括弧には誰が語られますか、すなわちイエス・キリストの描写。そして次のページを見たら、2章の初めにまた見出しがありますけれども、その後は何を語られますか。そしてまた次の見出しでは誰が語られますか。そしてそれは続けて誰が語られますか。そして何を語られますか。そして誰が語られますか。そして何を語っておられますか。また誰がというように、このヘブル人への手紙の構造はこの2つによってできているわけですね。まず主を示して、そして主の口から出る言葉を、励ましの言葉、勧めの言葉、いろいろ含まれるわけですけれども、大体何を語るよりも誰が語るかっていうの方が大切でしょ。もし例えば僕がやっぱり日本の消費税はもっと高くせんとダメなんだと言ったら、 そしたらどうでもいいでしょう。しかし安倍総理が同じことを言ったらもう全く違う意味になるわけですね。だからの内容よりも誰が語ってるかっていうのはポイントなんですね。だからこのヘブル人への手紙の中に主がご自身が語っておられますけれども、その主を私たちに示そうと、おられます。だからまず主の顔を見るべきです。これは一般的に聖書の読み方についての大切なポイントだと思います。これはよくどんな授業の前にも紹介しますけれども、聖書は一つの鏡なんですね。聖書自分がそれを鏡と主張しているわけですね。パウロは私たちは鏡を通して見ると、まだぼんやりですけれども、ちゃんと顔と顔を合わせてイエス・キリストを見ることになるんだと、コリント人への手紙の中に言っておられますけれども、この聖書は鏡ならば、こういう位置に置けば自分の本当の姿が出てくるわけですね。残念ながら大変暗い現実が見えてくるわけですから、だから時たまには私たちはこのように自分の本当の姿を聖書に照らし合わせて見る必要があるんですけれども、もしこういう位置でずっと聖書を読めばもう非常に暗いクリスチャン生活になるんだと。そしてこの社会の方にこれを見せたら、やっぱりいろんな堕落したところがある、戦争がある、いろいろある、それは分かるんですが、人間は罪人ですから、社会を理解するためには聖書を読まんとダメなんですね。そして今度このお母さんに会わせたら不思議なことが見えるんですね。全く普通の、男の子に見える、男の人に見えるでしょ。しかしこっちから見たらキリストの義の衣を着てる、義と認められた神様の衣なんだっていうことが分かるわけですね。こういうやり方はみんな大切なんですけれども、決してこれそのために聖書が書かれてるわけじゃないんですよ。聖書はこういう位置に置くべきなんですね。その上からイエス・キリストの顔を私たちに示すためのものなんだと。だから聖書を読むときには、まずイエス様は何を今日私に語るんですかという質問をしないで、かえって主よ、今日あなたの御顔を私に見せてください、この聖書を通して見せてください、これは最も大切な質問だと思います。しかしちょっとヘブル人への手紙のいわゆる序論的なことを語らんとダメですね。その皆さんは読むことができると思いますから、その序論はこのテキストの中に書いてありますから、私たちの学びはその11ページのこの質問集から本格的に入りますけれども、ちょっと一般的な入門的なことも語らんとダメなんですね。この新約聖書が生まれたのは、いろんな福音書とか手紙とか黙示録とかそういうものが書かれたのは、全部大体イエス様がよみがえってからその100年頃まで完成しておったわけですね。黙示録はおそらく一番遅く書かれたもので、ヨハネは100歳ぐらいに生きておって、90年代で書かれたと考えられます。だから新約聖書はちゃんとできておったんですね。だからよく言われることですから、 300年後の、まあ、教会会議で新約聖書が決まったとかそういうことをいわゆるキャノン問題としては言われるんですけど、それは誤解ですね。新約聖書がみんな教会で認められたものとしてはもうできてあったわけですね。なぜそれは今度、まあ、200年の終わりから300年にかけて問題になるかっていうと、いろんな偽物が出始めるわけですね。だからその偽物に対して、これはその枠なんだと、これはその本当の神様の言葉なんだという、そういうことは決めなければならなかったんですから、だからニケアとかそういうところでは新約聖書が選ばれたわけじゃなくて、そこでそれがみんなが前から認められたものとしてはちゃんとこれ以外はダメなんだという、そういうことになったと思いますね。はい、それでヘブルビテオの手紙は後で問題になった理由があるわけですね。それは95年にもうローマでクレメンスだったかな、彼がヘブルビテオの手紙を引用したわけですから、ちゃんとその時には広く全教会で知られておったことには間違いないんですけれども、この新約聖書の全ての書も書はやっぱり使徒的な権威がないとダメなんだと。しかしヘブルビテオの手紙の前には誰が書いたかと書いてないんでしょ。パウロの手紙はちゃんと書いてあるし、他のヨハネの手紙の中にも書いてないんですけれども、結局ヨハネが書いたという外面的な証拠があるから何の問題もないんですけれども、ヘブルビテオの手紙は一体誰が書いたんですか。それは問題になってきたんですね。書いた人は非常にギリシャ語の達者な人なんだっていうことが分かるんですね。だからそして旧約聖書をよく引用するわけですけど、それはヘブライ語の旧約聖書よりもいわゆるギリシャ語に翻訳されたその翻訳の方からいつも引用するわけですね。だから書いた人は非常に頭のいい達者な人で、ギリシャ語がすごくできる綺麗な文章で書く人、そして旧約聖書を本当によく理解している方なんだと。そしてもう一つはきっとパウロのパウロに親しい人だったと言えるんですね。初代教会はヘブルビテオの手紙を大体パウロの書いたものとして受け取っておったんですね。しかしスタイルはかなりパウロのスタイルと違うという面から、パウロはいつも自分の名前を先に書くものですから、いや、もしかしたらパウロじゃないんだということなんですけれども、例えば13章の23節では私たちの兄弟テモテが釈放されたと書いてあるわけですから、パウロのこのと一緒にずっと働いてきたテモテがこの書いた手紙の書いた人の親しい関係だしから、やっぱりパウロの周辺の人なんだと。そんなら一体誰なのかっていういろんな説があるわけですけれども、例えばバルナバ説とか、ルターが提供したアポロ説とか、いろいろ プリスキラとかアクラ説いろいろ出てくるわけですけど、まあ一つははっきりしてることがあります。それはこの2章の3節で書いてあることなんですけれども、私たちはこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうしての逃れることができましょうか。まあ、神様の裁きですね。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示したという書いてあります。というのは、書いた人はイエス様の弟子ではない、直接弟子ではないということを明確にここから出てくるわけですね。というと、そんなら誰であるかと、実は、まあ、最終的にオリギネスは254年の亡くなった方だったんですけれども、彼の結論はこの書いた人は誰であるか、神様以外には誰もわからないんだと言うんですけれども、それにしても私にはこの私の好きな説があるんですから、私はそのバルナバ説が一番いいかなと思います。もしかしたらパウロがそのローマに行く前に2年間も刑務所に入っておったでしょう。このそれは、まあ、カイサリアに刑務所で、そしてそれからまた船でローマに送られたわけですけれども、もしかしたらその時期にバルナバがよく世話をしておって、このパウロからいろいろパウロのメッセージとかそういうことをも聞いて、それをパウロの権威によって書かれたかと考えられますね。というと、このヘブル人への手紙の中にまだまだこのエルサレムの神殿のいろいろ犠牲を生贄を捧げる活動がまだ続いているというような感じを受けるわけですね。それを描写するわけですから、だからまだエルサレムが破壊されていないというその時期に書かれた。だからもしかしたらその60年の頃書かれたかも分かりません。まあ、8章の13節を見てみると、もうこのエルサレム の状態がとても危ないんだっていう、8章の13節を読んでいただきたいと思います。岡さんお願いします。
神は新しいものと言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。
間もなく消え失せますっていう、そこにはそのエルサレムの破壊がもう近いというそういう感覚を受けるわけですね。いずれにしてもこの手紙は、手紙というよりもメッセージ、すなわち説教というような感じがします。すなわちここには旧約聖書の あの箇所をたくさん引用される、それを新約聖書的に説明するわけですね。だから私は時たまにはもしかしたら、これはこの代表的な初代教会のユダヤ人向きの説教、ユダヤ人クリストさんの説教、それに彼らに対しての説教のやり方だかなという感じもしますね。当然私たちは初代教会の説教をいくつか読むことができますね。手紙だけじゃなくての人の働きの中にパウロの説教とかペテロの説教がいくつか出てくるわけですから、大体その福音の中心的なメッセージが出てくるわけですけれども、ここも一つの説教として考えてもおかしくはないと思いますね。なぜこのヘブル人への手紙が書かれたかっていう、その動機は当然私たちは内容からある程度まで感じ取ることができると思います。どういうわけかこの書かれた人々はユダヤ人クリスチャンだと考えられます。どこに彼らが住んでおったかというと、おそらくローマで住んでおったと考えられます。なぜかというとこの一番最後の挨拶の中でイタリアに住んでる、イタリアからいる人々によろしくと、13章の24節には書いてありますから、だからイタリアに住んでおった、だからきっとイタリアにいる教会に送られた。それはいわゆるユダヤ教を背後に持っているクリスチャンに向けられたか、それとも一般の教会に向けられたかと、いろいろ説があるわけですけれども、その名前の通りにヘブル人への手紙というのは、大体その旧約聖書をよく知っている、すなわちユダヤ系統のクリスチャンに書かれたと考えられますね。しかしなぜこの書く必要が出たんですか。新約聖書の手紙とかそういうことはほとんど異端のおかげで私たちにはあるんですよ。異端があったからそれに対して対処しなければならなかった、問題があったからそこに対処しなければならないということで手紙が書かれている。だから神様は不思議のこの間違った教えをもご自分の栄光のために用いることができたんですけれども、この教会はどうも後ろ向きになってるっていう感じですね。もう割と歴史的に長い歴史のある教会だろうと。そしていろんなネロの時代の迫害とかそういうことがもうやってくるし、そして皆様ご存知の通りに、例えばそのパウロの裁判の基本的なポイントは何だったかというと、ユダヤ教は特別扱いをローマ帝国には受けておったんですね。すなわちユダヤ人だけは皇帝を神と認めなくてもよかったんですね。しかしその以外の人々は皇帝を神と認めないならば、処刑されるわけですね。 だからのこのパウロの受けた、ネロの前に受けた裁判のポイントは、このキリスト教はあのユダヤ教の一派ですか、それともそういう特別扱いにされるものか、それとも別の宗教か、そんならもうあのユダヤ教のような特別配合を受けないものなのか、それはまあその裁判のポイントだったんですね。そしてあの初めの段階ではご存知の通りかと思いますけれども、パウロはあのその裁判に勝ったんですね。すなわちこれはあの同じ、基本的に同じ信仰を持ってるから、あの神をあの皇帝を神として認めなくてもいいと、そして釈放されたんですね。そして後からあの風が変わって、あのパウロはまたあの何年か、まあ4年くらいかな、あの伝道ができて、そしてまた捕まえられて、そして、まああのうん、処刑されたんですけれども、あの風が変わってもキリスト教はそういう、まあ、あのユダヤ教のあれを受けないということになって、それからいろいろ迫害が起こってきたと、まあ、教会歴史から、まあ、学んだと思いますけれども、そういう中であのとにかくその背後としてはユダヤ教徒でしょ。そしてユダヤ教からあの福音を聞いてクリスチャンになった人々は、まああのもしこのユダヤ教に戻ったら、あの私たちは迫害から免れるから、どうでしょうかっていう、そういう後ろ向きになってるわけですね。だから彼らにこの励ましと警告の言葉を伝えないとダメなんだっていう、そういうような目的で書かれたなあのメッセージ。しかしあの確か最後には手紙という形にもなるわけですから、手紙としてもあのこれから見ることになります。それはこの文脈の中で当然あの読まないとダメですけど、あの古い契約が、そしてそれに関する、まあ、の礼拝とかそういうものはもう、まあ、の古びいて、まあ、すぐにも消え去っていくという、そういうようにこれは解釈できると思います、まあ、文脈の中で。だからエルサレムはその礼拝の中心だったから、それはもう間もなく、まあ、のイエス様もあの予言もあったんですから、ちゃんとストラ教会は知っとったわけですから、この礼拝場所は全部あの壊されるということは、まあ、あの彼らは知っとったわけですね。はい、それではあのまず一章を読みましょう。あの一節ずつ、あの翻訳はどっちでも構いませんから、あの一節ずつあの読んでいただきたいと思います。はい、奥さんからお願いします。ありがとうございました。ちょうどぴったり14人でしたね。あのね、この一章ではもうすぐにも分かるんですけど、あのここであのこのヘブル人への手紙を書いた人はあの比べることをします。それはずっと、あの行くわけですね。ここであのイエス・キリストをあの見つかりたちに比べるわけですね。はるかに見つかりたちよりも高い存在だと。そしてあの後であのイエス様をあのモーセに比べるわけですね。モーセよりもはるかに高い。そしてあのヨシュアにも比べるはるかに高い。またアロンの祭司たちも比べるとはるかに高いというような、あの彼らにとってあの非常に魅力を感じるあのユダヤ教の中のミツカイダスとかあのモーセとかヨシュアとかアロンの祭司たち、 彼らはそういうところに、やはり戻りたいっていう、そういう戻ったらどうかっていう、そういう未練を感じておった。だからはるかに、これは素晴らしいんですね。皆さんは人間は比べることができるっていうのは人間の特徴でしょ。なぜかっていうと、それは判断力があるっていう証拠でしょうね。皆さんはよくこういうことが言われるでしょう。人と比べないでくださいと。どうですか、できますか。毎日のように私たちは人と比べるんでしょう。イエス様も有名な話ではですね、パリサイ人のシモンと、そして以前の売春婦をちゃんと比べるでしょ。だから比べることはもう当然私たちはやるし、やってはいけないと言ったらそれは無理なことを要求するわけですね。ただどのような比べ方をするかというのは、それはポイントですね。妬みを持って比べるならば、それは破壊的なことになってしまうんですから、かえってこの人は優れた賜物を持ってるから、私にはないんですけれども神様に感謝しましょう、その方のおかげで私もいろいろ恵みをいただくんだと、そういう比べ方ならば何の問題もないんですね。だからこのヘブル人への手紙の中にはイエス様が他のものに比べられるわけですけれども、特に今一節から三節のところを見たいと思いますけれども、この質問集の一番目の質問をお母さん読んで答えてみてくださいませ、はい、11ページの一章の一番目の質問ですね。
神様は以前人々にどのように語られましたか。多くの仕方で。
そうですね。その他に一節ね、もう一つ出ますね。
預言者たちによって。
そうですね。神様は多くの方法で語るわけですね。旧約聖書の中で、例えば御使いを通して語ったりし、夢の中にも語ったし、直接モーセに語って、モーセを通して私たちに語って、いろいろな方法で、しかしここでも、ちゃんとした比べることが出ますね。この御子イエス・キリストを通して語ることは、はるかにこの預言者たちよりも、またその他の方法よりも素晴らしいという、そういう比べ方が出てくるわけですね。はい、そして2番目の質問を倉本さんお願いします。
神様は今日私たちにどのように語られますか。御子によって語られます。
そして追加質問は、
主はあなたにどう語られたかを例を挙げてください、
それは証の場面ですね。はい、
証ですか。
はい、
はるか10年前初めて、聖書の御言葉を目にしたのがマタイの11章28節29節ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心安らしく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。その当時、銀行に勤めていたんですけれども、お金の問題、人間関係の問題でボロボロでした。でその時に本当に辛くなって、私は精神的におかしくなったのではないかと思って精神病院でも電話しようかしらと思って 今で歌うページですよね、開けたんですよね。するとそこにパッと目についたのがこの御言葉でした、ね、でそこの下に教会への電話の案内みたいなのが書いてあったんです。でそこに初めて電話をしたのが京都の御所の横にある教会です。そこでイエス様の話を聞いて救われました。
ありがとうございましたって言うと、あの主がこの御言葉を通って、まあ、あのイエス様の御言葉を通って語られたという、まあ、証なんですけれども、私は ある時にはある男性が私のところに、これはフィンランドの話なんですけれども、来て私のところに来て、あの先生、神様はあなたにどのように語りますか。あの人は非常に立派ないいクリスチャンだと私は知っておったんですから、びっくりするんですね。知らんかい、僕にはこの聖書を通して神様が語るんだと。いや、そういう意味じゃないんだと本人が言ってるわけです。だけどその他にもっといい神様の語る方法があるんですかと私は、はい、まあ、答えました。というのは、いわゆる、まあ、その極端なカリスマ運動の影響を受けて、まあ、予言とかそういうことは、まあ、今も確か聖書的にはあるわけですけど、それを、まあ、聖書よりも、まあ、上に置いてしまうと、もうちゃんと私たちは間違った道に走る恐れがあるわけですね。とにかくイエス・キリストを通して私たちに今この御言葉の中に語っておられる、そういうことを私たちは中心に考えないとダメなんですね。聖書の中にはこれはしてはいけないとちゃんと書いてあるところにある、私に対するとっても大切な方は、いや、神様は私にはこれをしてもいいんだと言いました、示しました。どうしてそれは可能ですか。神様は聖書の中に書いてあることと矛盾することを話すはずはないんだと。だから私はきっぱりそれは決して神様の声ではなかったんだと言わなければならなかったんですね。だから私たちはちゃんと御言葉でこの確か私たちには夢の中にも神様が私たちを導くことができる、できますよ。またいろんな人を通してアドバイスを通して私たちに具体的な導きを与える場合があるんですけど、必ずそれは御言葉に照らし合わせてこれは本当かどうかということを判断しなければならないなと思います。そしてこの語っておられる方はどういう方なのかと、4番目の質問をお願いします。みんなをいちいち、やるとキリがないんですから、はい、はい、4番目の質問、そうですね、イエス・キリスト様はどのようなお方ですかと。ここにはいくつかのことが書いてありますけれども、まず2節で、ね、イエス様はどういう方ですかと一つ教えてください。2節、はい、2節を読んでください。はい、一章の2節を読んでください。って言うと、この御子っていうのはどういうお方ですかと、まず全ての創造者であるんだと。これはどういうことかというと、例 高橋さん、はい、あなたは誰によって作られたんですか？
神様です。
神様、おめでとうございます。神様の作品ですね。ここに創造いたします。素晴らしい神様イエス・クリストによって創造されたあなたですね。これは他の皆さんには当てはまりますか？自分が、私は神様が私が欲しかったから神様は私を救ったっていう意識を持ってますか？皆さんのちょうどこういう顔の私たちが欲しかったから私たちを創造なさったんですよ。だからもし私たちは自分の顔があんまり気に入らないならば、そんならまあいいお知らせがあるんですね。それは神様が選んで神様が良いと思った顔ですよ。まあその他の性質もそうなんですけれども、当然私たちの罪を神様が創造したわけではないんですけれども、イエス様は神の御子、すなわち父なる神様の一人子であると同時に全てを創造した。この万物とか全てをやっぱり私たちは一つ一つをに当てはめないとダメなんだと。そしてそれだけじゃないんですね。この全てはこの2節をもう少し見てみると、御子によって全てを作られたし、神は御子を万物の相続者として作られたわけですね。相続者というのはどういうことかというと、これを最終的に自分のものになるんだっていう、そういう存在でしょ。だから神様はイエス・クリストのために全てを創造したと。だから私たちは神様のために創造された存在なんだと。そして三節を通して、私たちは、イエス・クリストから何を学ぶことができますか。ちょっと三節を読んでくださいませんか。
御子は神の栄光の反映であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。
というと、ここにはものすごいたくさん短い文章でイエス・クリストに言われるんですね。この神の栄光の繁栄ですか、または栄光の輝き、どちらの翻訳でも構いませんから、ここで使われているギリシャ語の言葉ですね。これはカラクテルという言葉なんですけれども、それはカラクテル、英語のキャラクターというか、そういうことはそこから出てくるわけですけれども、それは単なる絵だけではなくて、これは印鑑を押す時の絵とか封印とか、この見えない現実の見える現れという、そういうような意味合いが含まれているわけですけれども、ここでやっぱりコロサイ人への手紙の有名な箇所を 引用した参照にした方がいいと思いますから、コロッサイ人への手紙 の一章を少し開いていただきたいと思いますね。コロッサイの一章の結局は13節からずっと20節まで読んだ方がいいと思うんですね。コロッサイ人への手紙の一章のこの聖書学院だけではページ数は言わないんですよ。それはちゃんと理解していただければ、教会では必ずページ数は言われるんですけど、聖書学院では言わないんですね。なぜかというと、ちゃんとどういう順番で聖書の本が書いてるかと覚えさせるための一つの手段ですから、いくら遅くても必ず自分で探してみてください。はい、コロッサイ人への一章の13節から20節までお願いします。前川さん、はい。
御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によってただない、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれたからです。天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、王座も主権も支配も権威も、万物は御子によって作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものより先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれたです。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ、天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。
というと、ここでパウロはこのヘブル人への一章の三節で書かれたことをもう少し詳しく書くわけですけれども、それを全ての神様の満ち満ちた性質が御子のうちに宿ったと書いてあるわけですね。それに体を持って宿っておられたと、この同じコロッサイ人の2章の中にそのことがまた強調されるわけですね。9節では、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている見ます。これは体を持って宿っているというのは、ギリシャ語の、直訳ですけれども、だから神様の無限性とか、この宇宙の大きさを見ると、神様は無限であるから、それは当然私たちは私たちの理性とか感覚をはるかに超えるものですから、しかしイエス・キリストの中に私たちはその神様の性質を完璧に見ることができるわけです。少しも欠けてない、完全にイエス神様の姿なんだと。そしてこの元のヘブル人への手紙に戻ったら、この全ての宇宙をどのように万物を支えているかっていうと、それは 御言葉の力によって支えているわけですね。私は大学で数学とか物理学とか天文学とか、そういうことを、化学も少し学んだんですけれども、どうしてこの宇宙が成り立ってるかっていうんですか、もう誰も実は答えることのできない深い問題なんだと。しかしここにはちゃんとした答えがあるんですね。イエス・クリストはその自分の手を引いたら宇宙は完璧にもう消えちゃうんですね。全ては私たちの呼吸、私たちの一日の命はイエス・クリストによって支えられているわけですね。全ての原子の動き、全ての細胞の動き、全ての台風の動き、全部イエス・クリストの手によって、御言葉によって支えられているわけです。御言葉っていうのは情報ですね。当然情報以外の言葉はありますけれども、神様の言葉によって宇宙が創造されているんです。言葉は一つでこの神様は創造がなされたわけですね。そこにある情報のあまりにも無限のような情報が全て神様のイエス・クリストから出てきて、そしてイエス・クリストも私たちにそれなりに示してくださるわけですから、この日本という国では神様の存在を知らない人は一人もいません。神様の創造の技とか良心の働きによって、神様はもう全ての日本人に働きかけておるわけですよ。ただ救いに導くために絶対にイエス・クリストと合わせないとダメなんですね。しかしそれだけじゃなくて、この3節ではイエス様はこの全てを創造した方が人間になられて、私たちの罪を背負って、そしてこの罪の問題を完璧に解決してくださって、そして天に上げられて、この父なる神様の右に今座っておられます。大脳者の右に座っておられる、この大いなる方の右に座っている。この右に座っているというのはどういう意味ですか。皆さんは使徒信条でよく言うんでしょ。使徒信条で右に座っているということが出るんですか。覚えてますか皆さんは。使徒信条、私はイエス・クリストを信じる、どのように言いますか。
私は天地の作り主、万能の父である神を信じます。
そして御子イエス・クリストを信じる。そしてどのような御子イエス。
父、御子、聖霊を信じるっていう。
そうですね。使徒信条では大体礼拝で言うんでしょ。それは暗記で覚えますか。はい、そんなら一緒に言いましょうか。使徒信条、我は天地の造り主、善なる有能の神を信ず。我は使徒信条、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトの御に苦しみを受け、十字架につけられて死に葬られ、よみに生まれり、三日目によみに天に昇り、父なる天皇の神の右に捕まえり、
天使の子を死に至るの
を裁かれないため、かしこまり、我は聖霊を信ず。
また聖なるキリスト教会、すなわち聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。というのはやっぱり右に座ると、こういう音のあるときには皆さん考えますか。まあ、ね、私は1年奉仕をしてやった教会では全然使徒信条は言わなかったんですね。なぜかというと、まあ、ただ音のあるだけでは全然考えないね、あんまり意味がないんだと。だけどやっぱりそれは神様に対する賛美でもありますね。他の人に対する信仰告白でもありますね。給料さんが来たらこういう三位一体の神様は私たちは信じますけれども、いや主よあなたはこういう方なんですけれども、この右に座っておられるというのはどういう意味ですか。はい、どう思いますか。はい、当番は、はい、分かる人がいますか。右に座ってる、左に座ってると違うんですよ。はい、あの人は私の右手なんだとよく言うんですよ。というと、あの人はを通して私は自分の仕事をどんどんどんどん進めることができるんだと。右の、手は、その力のある手なんです。しかし右の座はもう絶対的な支配権のある意味なんですね。だから神様は、父なる神様は、これは特に黙示録の中にはっきり出てきますけれども、歴史の支配を終わりまでもたらせるのはイエス・キリストを通してなんです。イエス様はその支配権を完璧に発揮して、とうとう新しい天と新しい地が私たちのところにやってくるんだと。だからこの右の座に座っているというのは、そういう意味合いがあると思います。それは2章の7節と8節を見ても出てくるわけですから、2章の7節と8節を読んでいただきたいと思います。はい、
また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。
2章の7節と8節、はい、とてもいい箇所だったんですけれども神様の言葉だったんですけれども、2章の7節と8節、
はい、7節と8節ですか。
はい、
あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。
だからすべてを支配してるけれどもまだ見えないんだっていう、こういう緊張感があるわけですね。見える時がやってきます。すなわち あのイエス様の再臨の時には完璧な形でそれは見えるようになりますけれども、今ももうすでに全てを支配しておるということを私たちは決して忘れてはいけません。しかしここで4節から1章の4節から14節の中に、今度はその御使いたちに対する比べ物が出ますけれども、特にイエス・クリストについてここで何が書いてあるかと、そこに注目してほしいんだと。まずは五節でイエス・クリストについて何が書いてありますか。五節、一章の五節。
神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょうか。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに私は彼の父となり、彼は私の子。
すなわちイエス・クリストは神の御子、永遠の全ての創造が前から永遠の昔に生まれた方ですね。だから私たちはイエス様が作られた方ではなくて生まれた、父なる神様から生まれた。そして聖霊様は父なる神様と御子から出た方だというように言うんですけれども、この父なる神様の御子ということが、そして6節では何が書いてありますか。
さらにまた神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。
長子、すべての長子、これはまたパウロの手紙の中にも出てくる表現ですけれども、頭ということと関係があって、教会の頭、すべての創造の頭、長子、初めに生まれたものなんだ。そして8節、何が書いてありますか。もし皆さんはエホバの証人たちと話し合うことになるならば、この8節はいいポイントなんですね。ここでは明確にイエス・クリストに対して神と表現が使われるわけです。だからイエス様は神様そのものなんだと、永遠に支配している完璧な正義を持っておられる支配者、神様そのものなんだと。しかし9節でまた興味深い表現が出てきます。はい、9節をお願いします。
あなたは義を愛し義を憎んだ、それゆえ神や、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に勤めよりも多くあなたに注いだ
と言うと、神、あなたの神、すなわちイエス・クリスト様にとっては父なる神様は神なんですね。ヨハネの福音書の中では、私の神、あなた方の神、私の父、あなた方の父という表現が出てくるわけですね。だから人間として神様、イエス様は父なる神様は神として崇めるわけですね。しかしその反面にはご自分が神なんだっていう、そういう矛盾のように聞こえるわけですけど、この三位一体の深い深い奥義がそこに出てくるわけですね。正義の方、しかし素晴らしい喜びの方、喜びの油で満たされる方なんだと。実節はどうぞ。
またこうも言われています。主よ、あなたは初めて大地のもとに寄せた諸々の天は
これはまたこの創造の御業を強調します。だからのこういう方がこれから語ろうとします。私たちの時間はこれで言ったんですけれども、この14節だけはそんなら御使いたちはどうですか。まあ御使いたちも神様によって創造されたものですけれども、確か人間よりも偉いんですけれども、私たちに使える存在として送られているわけですね。皆さんについている一人の御使いがいつもついてるんですよ。知ったでしょ。ついてますよ。皆さんが運転してきたでしょ。それはその御使いのおかげでと思いますよ。イエス様はその小さい子供について彼らのすべての御使いは神様の前にいるんだとちゃんとそういうことを聖書は言ってるわけですよ。御使い支配は絶対にしてはいけない。しかし御使いそのものの存在は私たちは決して否定してはいけません。非常に聖書的な存在ですね。はい、今日は私たちは9回10回ぐらいありますから、なんとか一層ずつ走りたいと思いますけれども、今日はここまでいたしましょう。